リスナーの皆さん、こんにちは。偶数月第2月曜日の午後5時40分からと、第4金曜日の午後1時5分からは、京都府男女共同参画課より、もっと身近に共同参画をお届けします。この放送は、福知山公立大学 FM 学生探偵のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のメンバーは岡田由香です。よろしくお願いします。この番組は、京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてください。それでは本日のゲストを紹介します。本日は京都市から京都府男女共同参画センターの清水信之さんに来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日は京都府男女共同参画センターの清水信之さんにお越しいただきました。清水さん、よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いします。
早速ですが、京都府男女共同参画センターではどのようなことをされているのか教えてください。
はい、京都府男女共同参画センター、愛称をララ京都と言いますが、男女が共に支え合い、一人一人が生き生きと暮らせる男女共同参画社会の実現を目指して、女性のための相談室、女性の企業創業支援、男女共同参画の視点での防災など、さまざまな取り組みをしています。事務所は京都市南区の京都テルサ東館2階にあります。
先ほど男女共同参画の視点での防災という言葉が出てきましたが、どういったことなのですか？
阪神淡路大震災後、避難所等では非常食、毛布の備蓄などに被災された方々に配慮された対応が拡充されていきましたが、東日本大震災では女性に必要な生理用品、乳幼児のミルク、哺乳瓶やおむつ、介護用品が足りなかったことが報告されました。それ以降、女性ならではの視点も防災に必要であると、防災分野での男女共同参画が着目されました。平常時だけでなく、災害時でも固定的役割分担の意識など、女性を取り巻く社会の課題が顕在化しています。男女が性別に関係なく、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を一環として、安心安全に活動できる避難所設営運営を目指し取り組んでいます。
確かに非常時にも女性ならではの視点が必要ですね。ララ京都の防災事業について教えてください。
私たちは被災時に女性に寄り添い、女性ならではの不安や困難を抱えた人からの相談を聞き、情報提供したり、必要に応じて専門の相談員につなぐ役割を担う災害時女性相談サポーターが必要だと考えています。そこでララ京都では、サポーターを養成するために災害時女性相談サポーター養成講座と、サポーターのフォローアップ養成講座、男女共同参画視点からの避難所設営体験講座、防災に関するセミナーを開催し、府内全域に男女共同参画視点での防災を広めているところです。また昨年度、男女共同参画の視点を取り入れた京都みんなの防災カードを、京都府、京都市、府内の男女センターと協力し作成しました。この防災カードは、カードに書かれた災害に関する問いについて話し合うことで、災害時に発生するさまざまな困りごとへの対応や備えを具体的に考え、共有することができます。今年度は、この京都みんなの防災カードを使用したワークショップを開催していきます。
災害時女性相談サポーターはとっても重要な存在なんですね。サポーターになるには講座を受講すればよいのですか？
はい、養成講座を2日間受講していただくと、ララ京都で災害時女性相談サポーターとして登録ができます。毎年1回京都テルサで講座を開催しています。
養成講座ではどのようなことを学ぶのでしょうか？
被災後にはなぜ心のケアが必要なのか、災害時になぜ女性の被害が多いのかを学び、サイコロジカルファーストエイドと呼ばれる事故や災害などで心に大きな衝撃を与える出来事を経験した人をケアするために構成された心理的支援法の一つを用いて、被災者に寄り添い、相手を受け止め、信頼関係を築いていき、安心してもらえるようサポーターを養成しています。またこの技術を維持向上してもらうため、フォローアップ講座も受講してもらっています。さらにこの講座を学んだ方々で災害時女性相談サポーターのネットワークを作っていただき、地域で活動していただける人材として地域の防災部門との連携をしてもらうことを考えています。
災害時はどうしても心細くなってしまうと思うので、相談に乗ってくださる方がいらっしゃるのはとても心強いですね。災害時女性相談サポーターのネットワーク作りとは具体的にどのような取り組みでしょうか？
まずは京都府の北から南にある4つの広域振興局ごとに男女共同参画視点からの防災講座を開催し、市町村や災害時女性相談サポーター、さらに地域の防災組織や女性団体等に呼びかけ、男女共同参画視点の防災を一緒に学んでいただく機会を作っていきたいと考えています。その中で地域防災のためのネットワーク作り、地域での連携を進めていくことを考えています。平常時に男女共同参画視点の防災を学び、被災時には実際に安心安全な避難所の設営運営などを担っていただきたいと考えています。
広域振興局ごとに開催ということで、どの地域の方も参加しやすいですね。ネットワーク作りで目指す姿はどのようなものですか？
災害が起きた地域では全国からボランティアとして多くの人たちに復興のお世話になっていましたが、最近ではコロナ感染症予防の観点からボランティアは被災地近隣に限り、遠方からのボランティアは受け入れられなくなっています。このことを踏まえ、まず地域の力を最大限に発揮していくことが大切だと考えています。このためこれまでの男性中心のやり方を見直し、女性防災組織、女性団体などにも参画してもらい、知恵を出し合って女性が活躍しやすい環境を整え、乗り越えていく必要があると考えています。こうした地域での防災連携ができると、地域の中でいろいろな面で相互協力ができ、強固な人とのつながりができるため、災害をはじめさまざまな困難にも強い地域になると思います。またこうした大人の姿が子どもたちにも引き継がれ、将来にわたって地域の力になっていければいいですね。
防災から始めて力強い街づくりを進めるということですね。
そうしていきたいですね。
先ほどネットワーク作りのため広域振興局ごとに防災講座を開催するとのことでしたが、いつ頃行われるのですか？
先ほどお話しした府内4つの広域振興局ごとに男女共同参画の視点の防災を学ぶ講座を来年1月から2月末に開催する予定です。災害時女性相談サポーターに興味のある方は、ララ京都のホームページまたは電話番号京都075-692-3433までお問い合わせください。たくさんのご連絡をお待ちしております。
本日は京都府男女共同参画センターより清水信之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいという方は、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。電話番号は 075-692-3495 です。ホームページからも詳細をご覧いただけます。また、この放送は FM イカルホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は来年2月13日月曜日のこのお時間にお届けします。お楽しみに。